感謝します。今日はですね、ダニエル書のところからメッセージをしていきたいと思います。2週前にダニエル書の2章からメッセージをさせていただいたんですけど、今日はダニエル書の1章の方からメッセージをしたいと思います。ダニエル書1章の1節から21節が今日の箇所になりますが、2週前のメッセージの時にダニエル書2章のところ全体から、あのネブカドネザル王の、夢を、ダニエルが解き明かした、その時に、主に信頼する者は平安を得ることができる、また力を得ることができる、しかし、この世の富や地位に、まあ、ネブカドネザル王ですけども、まあ、執着している、それを極めた者は逆に不安や恐れにとらわれてある意味破壊的になってしまった、そのような姿がありました。実はあのダニエルが王の夢の解き明かし、幻の解き明かしができたその背景には、実際今日の見るこのダニエル書の一章というのがとても大事な箇所です。なぜあのように夢と幻を解き明かすことができるようになったのか、ある意味その秘訣は今日の箇所に書かれています。この箇所を見ていくときに、ある意味ダニエルは素晴らしい人物で、まあ、イエス様もダニエルのことを言及しているぐらいですから、もう本当に素晴らしい預言者なわけですけれども、じゃあ私たちは信仰そこまでではないからダニエルと比べるとというわけではなくて、このダニエルの最初の姿を見ていくときに私たちは教えられることがまた多くあるのではないかと、そのように思います。今日はこのダニエル書の1章の1節から21節まで、メッセージのタイトルは野菜生活を決断した結果という、まあ、野菜ジュースのお話ではなくてですね、ダニエルのお話ですけれども、ここの箇所から見ていきたいと思います。1節から7節をまず、お読みします。ユダの方エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカドネザルが、エルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼らのうちにはユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに別の名前を付けた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名を付けた。このダニエル書の最初の始まりは非常に絶望的な状況からスタートするわけです。ユダ王国が滅ぼされてしまい、そして人々、特に有力であったり優秀な者たちがこのバビロン捕囚と言われるバビロンに連れて行かれたわけです。実際は何回かに分けて連れて行かれたんですけど、この1回目の時にこのダニエルは連れて行かれた、そのように分かります。そして特にこの4節を見ると、特に優秀な若者たちが選ばれました。身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、それがこの4節に書かれています。ダニエルは非常に優秀でした。貴族の出で王族の血も引いている素晴らしい人物だったわけです。将来有望だったでしょうし、いろんな期待もあったと思います。しかし国が滅びて全てを失ってしまったわけです。ここの箇所で、まあ、若者、というふうに書いてありますけども、またここにふさわしい少年たちであったと4節の最後にも書かれていますが、おそらく10代半ば、まあ、10代半ば14、15、16歳ぐらい、ちょうどそれぐらいかな中2、中3、高1、高2、それぐらいでしょうかね。ある程度勉強もして能力もあって、そしてまだ少年 と言えるそれぐらいの年頃のダニエルたちは連れて行かれたわけです。非常に苦しかったと思いますね。将来どうなるのかな、いつ殺されてもおかしくない、ある意味奴隷の身分というか捕らえられた身分で連れて行かれて行ってしまったわけです。当時のこの、バビロンの王国というのはその支配した地域の若者たちをある意味再教育して、バビロンの教え、バビロンの神を信じさせることによって、その、ある意味支配した地を同化していく、もうバビロン帝国にしてしまうということが彼らの方針だったわけです。そして逆に言うと貧しい者たち、能力のない者たちは国にそのまま残されていったわけですね。後にそういう状況があったので、イエス様の時代にサマリア人とかいうね、混血の方が人たちが怒ったりとかですね、いろんなそういう、民族的な違いが起こっていった一つの理由にもなりました。このダニエルたちはですね、さらに絶望的であったのが、6節7節のあたりを見ると、彼らには、ヘブル語の名前があったのに別の名前を、バビロンの名前を付けられてしまったわけですね。7節を見ると、ダニエルはベルテシャツァルという名前を付けられてしまいました。ダニエルという名前はヘブル語で、神は私の裁き主という意味です、ね、神は私の裁き主、それがダニエルの、名前でした。エルというのはね、神という意味ですから、ダニエルなわけですね。神は私の裁き主という意味でしたけれども、しかしベルテシャツァルという名前を付けられたわけですね。これはいくつか説があるわけですけども、おそらくよく言われているのが、このベルというのが、この、バビロンの王国の、一番トップにある神、ベル神というね、ベルの神という、神がいて、そのベル神が彼の人生を守りたまえというのが、このベルテシャツァルじゃないかというふうに言われています。いくつか説がありますので、本を読まれると違う訳、違う理由が書かれている場合もあるかもしれませんが、ベル神をどうぞ彼を守りたまえという名前にダニエルは変えられてしまったわけですね。聖書が語る本当の唯一の神はこそが裁き主だという名前が、違う神をどうぞ守りたまえみたいなね。どうでしょうね。急にそんな名前にされたら困りますよね。ある日突然ね、毘沙門天を守りたまえみたいな名前に変えられたですね。名前はその人の人格であったり、その人自身を表すものです。この名前をこのバビロン帝国が変えた理由というのは、やはりバビロンに同化させようとしただけではなくて、宗教面でもこのダニエルをイスラエルの神、聖書の教える絶対の神ではなくて、バビロンの神々を信じるようにさせようとしたわけですね。毎回名前呼ばれるためにね、ベルシンガって呼ばれるわけですから、そのようにしようとしたわけです。非常にダニエルは苦しい状況であったと思います。まさにここにいる私たちが体験したこともないような状況に置かれました。その時にダニエルはどうしたか、それが8節に書かれています。ダニエル書1章の8節を読みします。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。ダニエルには王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒が用意されていったわけですね。少し前の5節のところでも、王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てたというふうにも書かれています。この8節などにあるご馳走という、このご馳走はただ単にとても豪華な食べ物という意味だけではなくて、聖書の中でここでしか使われてないようなご馳走という名前なんですけど、ペルシャ語の王の宮廷で出されている特別な料理、受けると光栄な贈り物、そういう意味がこの箇所のご馳走に含まれているわけです。ある日突然皆さんのところにですね、日本の首相から、首相から送られて喜ばれるか分かりませんけれども、首相とかですね、どこかの国の王様からですね、ものすごい贈り物が送られてきて、毎日のようにご飯の贅沢な食事が送られてきたらどうでしょう。大体の方は喜ばれる、自慢するような、形だと思います。ダニエルは立場でいうと非常に弱い立場で、 このバビロンに連れて行かれましたけども、しかし王からの好意、王からのとても素晴らしい、ある意味祝福を、好意を受けることができるようになったわけです。通常であれば、これを受けてもらうことによって、彼は出世していく、また身が守られていくことが予想されるわけです。しかし、ダニエルは、あることを心に定めます。8節を見ると、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めたっていうんですね。そしてそれが身を汚すっていうふうに言っているわけです。このご馳走やブドウ酒を飲まないという決断、その背景には、まあなぜかなと、まあ食べてなんとかごまかしたらいいんじゃないかと思うかもしれませんが、食べないという判断には大きな意味があります。一つはこのご馳走の中には、立法の中で定められている血が処理されていないものであったり、豚肉であったり、そのようなものが含まれていた。それが言えると思います。しかし、ある意味それ以上かなと思うのが、このブドウ酒の部分です。このバビロン帝国では、食事をするたびに、ブドウ酒を飲むたびに、このブドウ酒を何々、神に何々の神に捧げますと、ある意味その神にお祈りをしてから飲んでいたわけですね。だからこの王からのブドウ酒を飲むということは、他の神々を礼拝してからそれをもらうという、それをしなければいけないという決まりがあったわけです。ですので、ここで簡単に王が食べるご馳走や飲むブドウ酒をいただけて感謝だと、生きていくために、また出世していくために大事だ、もちろんそのように捉えることもできたかもしれませんが、それ以上に他の神々を礼拝することを避ける。それを通して自分が不信仰にならない、偶像礼拝をしない、それがこのダニエルの決断であったわけです。ですので、ここでご馳走やブドウ酒を飲むというのは、立法を守らない、そしてまた偶像礼拝をするということが含まれている。なので、この少年であったダニエルははっきりとそれをしないと心に定めたわけです。国が滅びる中でね、やっぱりイスラエルの神が守ってくれてたのか守ってくれないのかっていう不信感、不安も正直人々にやってきたと思います。もちろん預言者たちが預言しているように、国が一度滅びてまた救い主がやってくるということも人々は信じていましたけれども、しかしやはり不安は大きかったと思います。このダニエルのご馳走を食べずブドウ酒を飲まないという決断は、私たちが考えるようなね、ちょっと食事を取らないとかお酒を飲まない、その程度のレベルではないわけです。もう捕らえられて違う国に行っているわけですから、いつ殺されても仕方がない。また本人だけじゃなくて、家族や親戚や同じユダヤ人の民が自分のせいで殺されてしまうという可能性もあるわけです。王の機嫌を損ねたらね、全部殺してしまえてね、まあ、バビロン帝国とかあの辺のペルシャの帝国というのはもう根こそぎ民族を全部殺す時もありますから、本当に、ある意味、すごいプレッシャーがかかったと思います。自分の命だけじゃなくて、家族や民族の命までかかっているという大きなプレッシャーの中で、しかし彼は正しく神への信仰を貫くことを決めたわけです。今日皆さんに3つのことをお伝えしたいんですけども、お伝えしたい最初の1つ目のことは、この箇所からわかります。それは、信仰の妥協をせずに境界線をはっきりと引くということです。今日の1つ目のポイントは、信仰の妥協をせずに境界線をはっきりと引くということです。信仰の妥協をせずに境界線をはっきりと引く、これは非常に大切なことです。ダニエルは、まあ、もちろんこの後のことを見ていくと分かっていくんですけど、ダニエルのこの信仰をもう本当にこの妥協しなかった、そして境界線をはっきり引いた、たとえこの違う国に連れてこられて違う教育を受けさせられたとしても、偶像礼拝だけは絶対にしないと、その境界線を引いて妥協をしなかった、その姿が後の彼の祝福につながっていくわけです。私たちもこの日本においてもやっぱりいろんな戦いは あると思います。信仰のチャレンジがあると思います。特に今日はお盆の時期なわけですけども、偶像礼拝であったり、またさまざまなそういう他の宗教からの誘惑であったりね、これぐらいはいいんじゃないかってね、いろんな誘惑があるかもしれません。また世の中からの罪の誘惑、そのようなものも多くあります。日本の場合は特にどちらかというとそちらの方が多くあると思います。また信仰を表に出さない、隠してクリスチャンであることをあまり言わずに、とりあえず適当に付き合ってなんとか上手にしのげばいいかなという、そういうふうに生きていく、そういうある意味誘惑が日本にはあるかもしれません。はっきりクリスチャンですと、日曜日には教会行きますと、この神を信じているので他の神々を拝んだり、そういう気楽にそういうことをすることはしません。そのようなはっきりと言うという、そういうことの ある意味それをしない方がうまくいけるんじゃないかという誘惑がやってくるかもしれません。さまざまな誘惑ありますね。それ以外にもあり得ると思います。例えば礼拝を優先しないで他のことを、とりあえずしてもいいんじゃないか、ね、もちろんオンラインの方々も今日もおられたりして、この後で見られると思いますけれども、もうたとえオンラインであっても、今日は忙しいし明日見たらいいかな、明後日見たらいいかなってずっとずるずる言ってしまうという可能性もある意味あり得るのかなと思います。伝道のためにといって、他の宗教の神を拝んでしまったりですね、他の宗教の集会に行ったとしても、正直それは何の、伝道の機会にもならないわけです。私たちにはさまざまな正直、日本だと迫害の大きな迫害のようなものはないかもしれませんが、しかしある意味小さな戦い、また大きなチャレンジもあるかと思います。仕事をしていたり、また地域の社会で生きていく中でも、いろんな戦いがありますね。地域のお祭りがある場合もありますし、また仕事の職場の中でも、日曜日であったり、さまざまなそういうのがあるかもしれません。私も中日新聞で働いている時に、特に大相撲のね、名古屋場所を担当、少し前にありましたけど名古屋場所の担当をしていましたけれども、大相撲というのは皆さん、テレビで見てらっしゃると、スポーツというイメージがあるかもしれませんが、実際はある意味神道の影響が多くあるわけですね。奉納土俵入りというのを事前にしますし、土俵にお酒をまいたりですね、いろんな一個一個お祭りだったりお祓いみたいなのがいっぱい間に入るわけですね。仕事としては、それに関わって、それに出席しなければいけないというのがあったりしたわけですけども、私はそれを当時、境界線をはっきり定めて、ここまでは要は奉納土俵入りであれば、その手前のところまで行くけど、そのお参りのところには行きませんと、その、お酒が振る舞われる時も、その信徒の神々に捧げられたお酒のようなものを、もちろんお酒を飲まないように私はしてますけれども、お酒をそういうふうにもらうこと自体もしませんと、ある意味距離を取ってそれを見て写真係してますと言いながらしていました。でも守られた原因の、一つはやっぱりしっかりと信仰を表明できたことが良かったなと思います。相撲の親方たちにですね、自分はクリスチャンでっていうのはなかなか結構大変なんですよ。ある時相撲の打ち上げの時に、当時相撲の理事長だった北の海さんで、年配の方ご存知だと思います。元横綱の北の海ってのはもう睨まれたらですね、なんか怖いんですよね。とりあえずね、多分顔つきの目つきの人ってのはなかなか他に見ない、若い人たちはあまり北の海といっても知らないかもしれませんけど、北の海にですね睨まれると結構怖いわけですね。なんか隣になぜか座ってですね、打ち上げの時にですね、なんか彼がワインを飲んでたわけです。で、小山君、君もワインを飲みたまえとこうついてきたんですけども、私はクリスチャンでお酒飲みませんって言って、そのように信仰してますって言ったら、そうなのかみたいな感じですごい睨んできてですね、あ、これはまずいって、なんかね、殺されるとは思わないですけど、これは今後やばいなと思ってですねしかも近くに中日の幹部がいるわけですから、どうしようかなと思っていましたけれども、しかしその時にですね、彼は俺の酒を断ったのはお前ぐらいだって言ってですね、逆になぜかですね、なんかこう信仰をこう貫いたというかね、はっきり言ったことを逆に喜ばれて、なんかその場で つけてたネクタイをこれやるってですね、一度つけたネクタイはもうダメだとか言ってね、ダメじゃないと思うんだけど、なんかくれたんですよね。なんかそれ以来、相撲の親方とかもですね、関係者の人も、あ、彼はクリスチャンだからって言って、はっきり上手にですね、調整してくれるようになっていったんですね。もし自分がクリスチャンでってことをあまり言わずに、なんとかその場をしのいでってやってたら、あそこまでのこう好意を得ることができなかったかなというふうに思います。はっきりと信仰の妥協をしないために境界線を引くということが大事なことかなということを思います。私たちも地域の付き合いや職場でのこと、いろんなことがあると思います。でもその時にはっきりと信仰の妥協をせずに、ここという境界線を定めることが本当に大事だと思います、ね、例えば土曜日のそういう地域の行事は積極的にやりますけども、日曜日は礼拝の方を優先しますというようなことをはっきりするとかですね、そういう線を引く、それは非常に大事なことだなというふうに思います。続けてダニエル書の方に戻りたいと思いますが、9節から14節を読みたいと思います。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザレヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。ダニエルはこの王から与えられたごちそうとお酒を飲まないということを心に定め、それをはっきりとこの宦官の長、そして世話役に伝えていくわけです。伝えていた時に殺される可能性があるかもしれないし、断られる可能性もあったわけです。しかしこの箇所で何が最初に9節10節のあたりで書かれているかというと、この宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるように神がされたということが9節に書いてあります。私たちがさっきの一つ目のポイントで言った通り、信仰の妥協をしない境界線を引いていくと言いましたけども、それをしていくときに主が私たちに関わる人々に好意を与えてくださる、恵みと憐れみを受けられるようにしてくださる、そのことが言えると思います。使徒の働きの2章のところでも、最初の教会でペンテコステの日にたくさんの方々が救われていきました。その時に、どのように使徒の2章の中に書かれているかというと、民全体に好意が持たれるように主がしてくださったというふうに書いてあります。私たちが信仰のそういう決断、妥協をしない線を引くということをしていくときに、恐れや不安が私たちにやってくるかもしれませんが、しかし主が私たちの前にそのように好意を置いてくださる。たとえ私たちの関わる人たちがクリスチャンでない人たちだとしても、その人たちの心に主は働いてくださるということが言えると思います。今日の皆さんにお伝えしたい2つ目のポイントは、信仰を貫くときに主の祝福を豊かに受けることができるということです。信仰を貫くときに主の祝福を豊かに受けることができます。信仰を貫くときに主の祝福を豊かに受けることができます。このダニエルの方に戻りますけども、ダニエルは王からの食べ物はきっと肉とかですね、ごちそうですから栄養価の高いものがあったわけです。ブドウ酒も当時栄養価の高いものの一つでしたけれども、それらをせずに、食べずに野菜と水だけを飲んだ、それだけで10日間試してくださいってわけですね。栄養価的には、物理的には野菜と水だけだったら顔色が悪くなって栄養価が落ちていく可能性があるわけですね。肉とかさまざまなそういう主食を食べているのに比べるとですね、栄養価が落ちていくかもしれません。 まあ少し前にこの箇所をユースの子たちと読んだときに、どういう野菜を食べたんでしょうかという質問がありましたけれども、まあバビロンはですね、皆さんご存知の通り暑いわけですね。今のまあイランとかイラクとかのあたり暑そうだなと思うわけですけども、40度超えるような暑さもあったり、雨が少ない地域でもありますから、やはり野菜も多少限られてたようです。玉ねぎとかですね、ネギとかニンニク、キュウリ、レタス、株が取れたということですね。私調べましたけども、書いてありました。ただそんなにたくさんの種類が多くあって、もしかしたら大きな野菜ではなかったかもしれません。ただ空中庭園とかもあったと言われているぐらいですから、バビロンね、世界七不思議の一つですけども、上手に作物を育てていたとは思いますが、やっぱり肉とかそういうご馳走に比べたら栄養価は落ちたかもしれません。しかしここでダニエルたちは、それでもなお偶像礼拝をせずに自分たちの信仰を曲げることなく、どうぞしもべたちを試してくださいと12節にあるように言ったわけですね。そしてこのある意味チャレンジをする中で、主こそが守ってくれるという信仰が彼らの中にあったわけです。ものすごいチャレンジ、挑戦なわけですね。これで顔色が悪くなったら、本人も周りも、もしかしたらこの宦官とかですね、関わってる人たちも首をはねられる可能性があるというふうに書かれています。信仰のこの大きなチャレンジですけども、しかし彼は主に信頼をしました。どうぞこの信仰を貫くときに主がどのように祝福してくださるかという、またそのことを見るためにですね、ここに何かを挟んでヘブル書の10章の21節を開いていただきたいと思います。ヘブル書10章の21節から23節ですね。ヘブル人への手紙10章の21節から23節、ヘブル人への手紙10章の21節から23節、ちょっと2箇所ここで開きたいと思うんですけども、ヘブル人への手紙の10章の21節から23節をまず見たいと思います。このように書かれています。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司、まあ、イエス様のことですけども、がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。主こそが真実な方である、そして全く信仰を持って真心を持って主に近づいていくときに、動揺が取り除かれていき、またその中で希望を告白し続けなさいというふうにこの箇所で書かれています。まあ、新約聖書の箇所ですから、もちろんダニエルはこの箇所を先に読んでたわけじゃないですけども、しかしダニエルの姿が重なると思います。ダニエルもさまざまな戦い、不安がもしかしたら襲ってくる、そういう時があったかもしれませんが、きっと彼は希望を告白し続けたと思います。もしかして皆さんの中で今信仰を貫き通す、それをしっかりと貫いて生きていく中で心配であったり不安がもしあれば、希望を、主にある希望を告白していきましょう。その時に私たちの心の動揺が取り除かれ、ある意味全く心を持って真心を持って主に近づいていくことができると思います。もう一箇所開きたいと思います。第一ヨハネの4章の18節、ヨハネの手紙第一ヨハネの4章の18節、ヨハネの手紙第1の4章の18節、ヨハネの手紙第1の4章の18節を開きたいと思います。お読みします。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。イエス様が私たちを愛してくださったわけですね。続く19節を見ると、私たちを愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですと次の箇所にも書いてあります。私たちは聖書の語る本当の唯一の神に愛されている存在です。 イエス様は私たちを救うために十字架にかかってくださった。私たちは命がけで救われた、その救いを得たわけです。その愛にとどまるなら、その愛は私たちの恐れを締め出しますと書かれています。どうでしょう、皆さんの人生の中で、歩みの中で恐れや不安はあるでしょうか。仕事をしていたり、また家庭生活、さまざまな場所で恐れや不安は大いにやってくるものであると思います。特にこの 2,3 日の様子を見てみても、大雨もそうですし、コロナの感染の拡大もそうですし、先の見えない状況もそうですけれども、恐れや不安がやってくることがあります。しかし唯一ここでわかるのは、イエス・キリストの愛こそがそれらの恐れや不安を締め出すことができるのだということです。ダニエルも10日間野菜と水のみのチャレンジをしたわけです。野菜生活を決断したわけです。しかしその時にいろんな不安や恐れがやってきても仕方がない、でも彼は希望を告白し続けたでしょうし、また主の愛が恐れを不安を締め出した、それがあったから彼はある意味そのチャレンジを戦い抜くことができた、そのように思います。私たちも今日もし皆さんの中で恐れや不安が今支配しているのであれば、イエス様の愛にとどまりましょう。イエス様の愛を告白しましょう。御言葉を読んでいくときに、さらに神の愛を知っていくことができます。恐れや不安に目を向けていくだけだと、恐れや不安に心が支配されていきます。イエス様の愛に目を留めて、御言葉をしっかりと心の中心に入れていきましょう。そのときにこそ恐れや不安が締め出されていくと思います。ダニエル書に戻りたいと思います。ダニエル書の1章の16節のところに戻りたいと思います。ダニエル書の1章の16節、15節16節をお読みしたいと思います。ダニエル書1章15節16節、10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べている、どの少年よりも顔色が良く体つきも良かった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。10日が経って、この野菜と水だけだとある意味健康状態が落ちていくかと思われた、人間的にはそうだったけれども、しかし彼らの顔色がさらに良くなり、そして体つきもある意味良くなっていったわけですね。そしてこの少年たちも守られ、また宦官世話役も守られ、そしてさらに続けてこの野菜を得ることができるようになったわけですね。まあ、そこでご馳走とかいただき物いっぱいしたとかじゃなくてですね、続けてこの、立法を守り、また偶像礼拝をしなくてもよいように主が守り導いてくださったと書いてあるんですね。信仰、私たちが先ほど2つ目のポイントで言いましたけど、信仰、私たちが貫き通すときに、私たちは主の祝福を受けていくことができます。信仰を貫き通すときこそ主の祝福を豊かに受けていくことができます。それは人間的に計算すると、いやこうなるはずがない、しかし主はそれを超えて私たちの信仰を祝福し励ましてくださる方だということです。健康の多分きっと栄養価的なこととか、またさまざまな状況とかを計算していくんであれば、ありえない決断かもしれません。しかし主は私たちが信仰を貫くときにそれを祝福してくださる方であることを信じていきたい、そのように思います。今日実は最後、大事なことが続けての最後の17節からに書かれています。残りをお読みします。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザレヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。ダニエルのこの信仰を貫いた、ダニエルたちのこの信仰を貫いた、それに主は応えてくださり、このご馳走のこの問題から守られただけではなくて、 17節を見ると、知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられたダニエルは全ての幻と夢を解くことができたって書いてあるんですね。彼が生まれつきの能力があったとか、イスラエルですごい教育を受けた、それが良かった、もちろんそれもありますけれども、それだけじゃない。ダニエルが後にこのネブカドネザル王の夢と幻を解き明かしていたその背景には、先ほどのあの偶像礼拝をしないという、そして信仰のしっかり境界線を引くというその決断をしたときに、この夢と幻を解き明かす力が与えられたというふうに17節に書いてあります。私たちが信仰を貫いていくときに、主は私たちに力を与え、知恵を与え、私たちを導いていってくださいます。それは私たちの人間技ではなくて、人間の努力ではなくて、主の力が私たちに注がれてきます。そこには信仰をしっかりと貫いていくことが大事です。そしてさらにこの後で分かってくることは、ダニエルたちはじゃあこのご馳走の問題が終わって、そのまま普通にユダヤ人として生きていくだけで終わっていったのかと思うと、そうではなくて、この19節のあたり見ても分かるのは、最後に19節の最後にこう書いてあります。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りにかかる事柄を彼らに尋ねたが、彼らは他の呪文師たちよりも10倍勝っていたって書いてあるんですね。呪法師よりも10倍勝っていた。この4人若者たちは熱心に忠実に王に仕え、国に仕えたんですね。しっかりと仕事をしたってことです。いや、私は信仰を、ね、聖書の神を信じているので、とてもバビロンで私は働きませんとかではなくて、自分の信仰を守り、偶像礼拝をしないという境界線をしっかり引きながらも、しかしなおこの国王に仕え、国に仕え、忠実に誠実に仕事をしたというんですね。後にもたくさんの苦難がダニエルに襲ってきてね、ライオンの穴のことであったりとかですね、シャデラクメシャクたちも燃える火の炉の話もあります。皆さんよくご存知のところもあると思いますけど、彼らははっきりしていました。偶像礼拝はしない、しかし国や仕事には誠実に働いたわけです。だから王たちもそれを認めていたわけです。今日3つ目の皆さんにお伝えしたい最後の大事なポイントは、信仰を貫きつつ忠実に働くときに主は祝福してくださるということです。信仰を貫きつつ忠実に働くときに主の祝福を受けることができます。信仰を貫きつつ忠実に働くときに主の祝福を受け取ることができます。いや、信仰を私守るのでちょっとこの世の仕事はできませんとかではなくて、しっかりと線を引きながらも働いていく。ある意味難しい部分もありますけどね、この世のある意味支配者というか、この世のその地域であったり職場で働きながら、しかしなお私たちはこの唯一絶対の神を信じてそれを貫いていく。当然難しさもあると思います。しかし主は私たちがそのように生き忠実であるときに、主は大いに祝福してくださる方であると、それに思います。ちょうど、オリンピックが終わりましたけれども、オリンピックでね、クリスチャンというと炎のランナーという映画をご存知の方も多いと思いますね。エリック・リドルというですね、金メダリスト、スコットランド人の金メダリストの有名な、昔の映画がありますけれども、エリック・リドルは、本当は100メートルの選手で選ばれたけれども、日曜日にレースがあるために、日曜礼拝を守るためにこの100メートルのレースに出ない決断をして、そして400メートルの自分が得意ではないはずの400メートルと200メートルのレースに出るための練習をして、そしてちょうどパリオリンピックだったわけですけども、1924年だったと思います。それに出場して、100メートルはもちろん棄権したわけですけども、400メートルで金メダルを取り、200メートルで銅メダルを取ったわけですね。そして信仰を貫き通していただきに主は祝福してくださった。それが今もなお証しに、100年経っても証しになっているわけですね。きっと次パリオリンピックの時にですね、ちょうど100年後みたいな形でですね、その話もまた出てくると思いますけれども、ずっとそれが私たちにもその信仰を貫き通した姿が残っているわけですね。さらに彼はその後に中国宣教に行き、第二次世界大戦の中で日本軍に囚われて、中国の刑務所の中で脳腫瘍で亡くなるわけですけれども、しかしその姿を見た中からも、 福音宣教のために立ち上がる方々が起こされていった中国で福音宣教が広がっていったわけです。彼は信仰を貫き通した一つの手本だと思います。もちろん私たちは今オンライン礼拝であったり、また日曜日の礼拝もさまざまな形ですね、日曜日の夜であったり、さまざまな時に上手にこう礼拝を持つことができるという可能性が広がっていることは感謝ですけれども、しかし主を絶対的に唯一それを優先するということ、それを最も大切にしていくということは絶対に譲ってはいけないラインではあります。そのことをこのエリック・リドルの信仰は私たちに教えてくれていると思います。ただの100年前の古臭いクリスチャンの信仰だという言い方ではなくて、この信仰の妥協をしない、彼は日曜日のレースには走らないというのが一つの彼の信仰のライン、境界線だったわけですね。それをはっきり表明していただきに、彼はある意味祝福されてきました。ダニエルも同じように王からのこのご馳走ブドウ酒、偶像礼拝絶対しませんというラインをはっきり引き、そして信仰を貫いた時に、ある意味この地上であっても世の祝福を神を通して得ることができるんだということです。ダニエルはやっぱりこの背景の中で国が滅びて本当に自分の民族の無力さというのも感じたでしょうけども、しかし幼い時から聖書に親しみ、イスラエルで教育を受けてきたということは彼の背景の中で大きかったことだと私は思います。ダニエルが幼い時には預言者のエレミアが預言をし、また同時代の預言者であるエゼキエルの預言も彼は聞いていたと思います。その預言を聞く中で、ね、あのエレミア書またエゼキエル書にあるのは、救い主が必ずやって来られる、国が滅びてバビロンに連れて行かれることも予言すでにされていました。しかしその後で救い主がやってくる、国がもう一度再び起こされるということを彼はしっかり握っていたわけですね。その御言葉の箇所もちょっと開きたいと思います。何かダニエル書挟んでいただいて、エゼキエル書一つ前ですけども、エゼキエル書の34章、エゼキエル書34章の16節を開いていただきたいと思います。エゼキエル書の34章の16節、エゼキエル書の34章の16節お読みします。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける、超えたものと強いものを根絶やしにする、私の正しい裁きをもって彼らを養う。主は失われたものを探して見つけ出してくださる方だ、また傷ついたものを解放し癒してくださる方だ。このことをダニエルはまず握っていたと思います。今日ここにいらっしゃる皆さんの中で、今傷ついていたり弱っていたり病んでいらっしゃる方はあるでしょうか。ある意味心がさまよっているというか、足の前に自分なんて、自分は良い歩みができてないな、そういう方いるでしょうか。しかし主の方が探して私たちを見つけ出してくださる方だということを覚えたいと思います。続けてエゼキエル書の30章、同じ章の23節24節見ましょう。34章の23節24節を読みします。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。私は主である、私が語る。ダニエルと同時代のこの預言者エゼキエルが、私のしもべダビデを起こす、これイエス様のことですけども、イエスキリスト、本当の素晴らしいこの牧者が起こされ、そして彼が私たちを導いてくださる。続けて同じ34章の31節をお読みします。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人間で、私はあなた方の神である。神である主の言葉、主こそが私たちの羊飼いで、私たちは人であり、主は神であるけれども、私たちを牧場の羊のように養ってくださり、失われたものを探し見つけ出し、そして手当てをし力づけてくださる方なんだということです。 きっとダニエルも同時代のこの預言者たちのこの預言を聞きながら大いに励まされたことだと思いますし、彼は主の言葉をしっかり握っていたからこそ、あのように苦難の中でも立ち上がることができた、信仰を貫くことができたと思います。今日私たちはこの聖書の御言葉をもうすでに手元に持っていて読むことができるわけです。今の御言葉の通り、私たちはこの信仰を貫いて、この世で生きていくときに、しかし主は大いに祝福し、私たちを導いてくださる方だということを強く信じていきましょう。この世の中で仕事をしていくこと、生きていくことと信仰を貫くことというのはある意味2つ大きな私たちのテーマですけれども、しかしそれは別々のテーマではなくて、日曜日だけクリスチャンとして信仰を貫いて、他の時はとりあえずこの世で頑張って生きていくとかではなくて、信仰を貫きつつこの世で誠実に生きていく、学校で、職場で、地域で生きていくということは両立できるものです。成り立つものです。ある意味なんか二重人格みたいな私みたいな風にならない、もしかしてなってしまう時がもし皆さんの中であったとしても、そうでなくて両立することができます。しかし両立するためには大事な条件があります。それは信仰を貫き通すということがまず第一だということです。信仰を貫き通す時にこそ、この世の中でも主の祝福を受けて良い仕事をしていくことができると思います。私たちこの信仰をしっかり、今日このダニエルの姿を見ながら主の祝福を受けて生きていきたいと思います。いろんな戦いや、ね、困難があると思います。しかし主は大いに祝福してくださる方です。ちょうど今日は、ね、8月15日、戦争のことも覚える時でもありますけれども、この日本のキリスト教会も、かつて大きな失敗をしてしまったという過去があるわけです。第二次世界大戦の時に、多くの教会がアマテラス大神であったり天皇崇拝をすることを選んで、伊勢神宮にですね、教会のリーダーたちが参拝しに行ったりですね、いろんなそういう失敗をしてしまった、そういう経緯があるわけですね。礼拝の中でも、三位一体の神のこと、父なる神様のことをですね、大神とわざと呼ぶように、今でもですね、聖歌に大神という表現が残ってしまっているわけなんですけども、アマテラス大神の大神と被せるような形で上手にごまかして大神という表現を使ってしまってたわけなんですけども、未だにそういう影響が少し残ってたりもするわけなんですけども、しかし日本のキリスト教会は戦後それらは失敗であったということをはっきり表明して、そのような妥協をしない、そのように決断して今歩んでいっていると思います。しかし戦時中にもこの岐阜県でもミノミッションというミッションのグループは、特に、ね、子どもたちがはっきりとイエス・キリストを信じて他の宗教、他の神々を拝まないというはっきり信仰を貫き通して大きな迫害を受けました。ね、私たちの前枝教会だった、ね、養老教会の中にもこのミノミッションの流れを組んでいる方々が何人かおられました。信仰をはっきり貫き通すことが戦後70年以上経ってもですね、良い証として残っているわけです。私たちも今日この信仰の妥協をせずに信仰を貫き通していく時にこそ主の大きな祝福を受けていくことができると思います。ダニエルはこの後で大きく用いられていきますが、大きな苦難もたくさん受けていきます。しかし本当に素晴らしく70年以上です。70年この後で用いられていくわけですよ。王に仕えながらですね、国々や王が変わっていっても、しかしなお彼は祝福されて生きていきます。しかし彼の素晴らしかったことは、自分の栄光を追い求めずに自分の信じている神の栄光に返したということです。受けることができる素晴らしい財宝や財産あったかもしれませんが、それらに興味を示さずに、ただ主の栄光だけを見上げて、自分のことを自慢せずに主に栄光を返していきました。私たちもこの地上で生きていくときに、地上のある意味ご馳走であったり、地上の行為であったり、地上の目の前の何かのことにとらわれるのではなくて、主への信仰を貫き通していきましょう。きっと私がお一人お一人の状況を全部わからないですから、それぞれの学校や職場や家庭やさまざまな場所でこの信仰を貫き通す、境界線を引くということの難しさ、それぞれあると思うんですね。 全部のこと私表現しきれないです。お一人一人話してたら分かるかもしれませんが、それぞれが今気づいていることあると思います。しかしそこで今日貫くことを決断してた時に、もう私たちの想像をはるかに超えた主の祝福が待っている、そのように信じて宣言したいと思います。最後にお祈りしたいと思います。心を合わせていただいてしばらく祈りましょう。主への信仰を貫き通していきます。どうぞまた置かれている状況の中で主あなたが守って導いてください。信仰のチャレンジが様々ありますけども、どうぞ主あなたが力づけてください。今しばらく祈りましょう。もし今仕事やまた社会で生きていく中で、ここで境界線を引かないといけないな、そういうのが示されたら、どうぞその決断して実行する力が与えられるようにも祈りたいと思います。しばらく自由に祈りましょう。